健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月のテーマは肥満について考えてみよう、その2ということで、4月に続いて肥満がテーマになっています。
そうですね、
はい。先週、先々週と肥満と、そしてその肥満が引き起こす病気についてお話を伺いました、はいはい、いろいろと私はどんどん不安になっていたんですけれどもやっぱりその肥満を病気にならないためには、やはり肥満にならないことが大切、ね、はい、ということは、肥満になってしまった方は痩せることが、
そうですね、痩せるように努力するということですね、
はい
はい、
でも痩せるのって大変ですよね。
大変ですよね、
はい。
これまでいろんな痩せるためにいろんな方法が、いろんな本とかですね、いろんな発表されてますよね、
はい、
ところがなかなかその中でですね、2つ分かったことあるんですけど、はい、まあ、1つはですね、とにかく短期間で無理に痩せようとすると反動が出てですね、体調を壊すってことですね、
はい、
それでまあ失敗してしまうと、結局的には痩せられないということですね、でもう1つは、それ長期間、時間をかけて痩せる必要があるんだけど、どうしても途中で挫折してですね、続かなくなってしまうと、
はい、
まあ、それがまあ成功しないことだと、
はい、
ですから、まあ、やっぱり無理をしないということと、それから長く続けるということが、やっぱり痩せることの秘訣なんで
しょ
うね。
無理をしなくて、そして長く続けることができ る、
はい、
そんなものありますかね。
やっぱりそれがまあ運動だと言われてますね。
あ、運動が一番なんですか、
はい。運動っていうのは、これ酸素を消費するんですね、はい、運動っていうのは、ですから、まあ有酸素運動でなければいけないんですね。
有酸素運動、
はい、それに対して無酸素運動ってあるんですけど、
はい、
例えば100メートル走なんてのは、あれ無酸素運動なんですよね。走ってる時ほとんど息しませんからね。
そうですよね。
だから運動しながらはっはっはっはと吐く運動を有酸素運動って言うんですよね、
はい。じゃ、その痩せるためには激しいものよりも、その有酸素運動の、
そうですね、
緩いものがいいと、
はい、やっぱりその酸素の消費量っていうのが重要なんですよね、うん。
だいたいどれぐらい歩くのでしたら、どれぐらい歩くといいんですかね。
だいたいその1時間に5キロぐらいのペースがいいと言われてますよね、
はい、1時間に5キロぐらいのペース、
ちょっと早足でしょうかね。
そうですね、これ1時間に5キロペースで歩いていくと何分ぐらい歩くといいんですか。
これはだいたい30分ぐらい歩きますとですね、
はい、
例えば仮にですね、この歩く速度とですね、それからそういう燃焼っていうかですね、運動強度っていうのがありまして、
はい、運動強度、
はい、だいたい1時間に5キロの先ほど言ったペースで歩くと、だいたい運動強度っていうのがですね、4.5 メッツと言われてるんですよね、
はい、
で例えばその体重60キロの人がですね、1時間に5キロのペースで30分歩きますと、だいたい137キロカロリーを使ってですね、
はい、
まあ、脂肪に換算しますと15グラムの、まあ燃焼したことになるわけですね。
なるほど。これは何か計算式があるんですか。
そうですね、こういう酸素消費量の計算式がありまして、
はい、
これでまとめますとそういうことになるんですよね、でこれをまあ1年間続けますと、
はい、
結局計算上はですね、まあ、5.5 キロぐらいの減量になると。
なるほど。だいたい1時間に60キロの人が1時間に5キロペースで30分間運動、
そうです、毎日ですね、はい、
これを毎日やり続けると1年間で 5.5 キロ
痩せると。
これ結構健康的にいい痩せ方ですよ ね、
ですね。ただ、まあ、運動するとどうしても食べちゃいますよね。
食べちゃいます。
それは食べ過ぎないことがまず大事ですよね。
あ、なるほど。今 4.5 メッツと言いましたけれども、はい、運動強度のことをメッツという。
そうですね、
これは運動量、
運動のその強さっていうんですか、
はい、
そういう一応ケースみたいなもんなんですよね、例えばただ立ってるだけでもやっぱりですね 1.5 メッツあるんですよね。
そうなんですか。
はい、立つってことだけでもやっぱり運動してないんだけど、そういう計算量はそうなってるわけですね。
エネルギーを使ってるってことになるんですか。
はい、
いいですね。どんどん立てこう、はい、
ブラブラ散歩すると2から3メッツと、
結構多いですね。
そうですね、
はい、
普通にまあ歩くのは、まあ、ちょっと早歩きを含めて3から4ぐらいと、
はい、
でダンスとか、あるいはまあ軽いテニスをやると4から5メッツと、
はい、
ちょっとジョギングっていうのはちょっと激しくて7から8メッツぐらいと言われてるんですよね。
はあ、やっぱりジョギングはね、
ジョギングですね、
多いですね。よく水泳もダイエットにいいなんて言いますけれども、水泳の場合は何メッツぐらいになるんですか。
水泳はですね、はい、これは体重が10分の1になってしまうので、
あ、水中の中では
計算量が体重から影響するものですから、ちょっとわからないんですよね。
そうですよね、はい、でもこの水泳というのは結構肥満解消にはなるんですか。
そうですね、この水泳というのは実は 水の中に先ほど言いました、ね、10分の1ぐらいになりますから浮いたような感じなんですね、はい、そうするとどの部分に力がかかっているわけじゃなくて全身にそういう体重がかかるって形になるので全身運動になるんですよね、
はい、
で もちろんこの水中の中っていうのはそういう温度が低いですから、そこで体を温めようとしてですね体が燃焼するわけですよね、はい、だから入ってるだけでもエネルギー使うんですよね。
あ、じゃあ何もしないでただ入ってるだけでもいいと。
そうなんですよね。
じゃあ温水プールよりも普通のプールの方がいいんですかね。
あ、ご理解というのはそうでしょうね。
そうですよね、
だからまあ温水プールでもまあ少し歩いたり、
はい、
でまあ水泳のいいところはその歩くだけじゃなくてちょっと泳いだりすると激しい運動ですよね、
はい、
ですからどちらでも療養が効くということはね、ちょっと疲れたら歩けばいい、
はい、
でまあなかなかそういうのは水泳ってのは非常に便利なもんなんですよね、
じゃあ結構この痩せるためには水泳は
すごくいい運動だと言われてます ね、
はい、はい、ということで今日は痩せることと運動と題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。